From the conference center at
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖とイエス・キリスト教会第180回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、私たちの救い主イエス・キリストの復活を祝うこのイースターの朝に、松井聖とイエス・キリスト教会第180回年次総大会の第4部会に皆さんを歓迎します。トーマス・ S ・モンソン大官庁から、私がこの部会の司会をするように依頼されました。カンファレンスセンターや世界中のステークセンター、ラジオ、テレビ、インターネットで参加している皆さんにご挨拶を申し上げます。この部会の音楽を担当するのはモルモンタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガニストはクレイ・クリスチャンセンとアンドリュー・アンズワースです。聖歌隊がこの喜びと感謝の日にを歌いました。続いて主はよみがえりぬアレルヤを歌います。開会のお祈りは70人のケネス・ジョンソン長老です。お祈りの後、聖歌隊がキリスト神の御子を歌います。私たちの永遠の父なる神様、 この復活祭の朝、私たちは復活の御子の復活に喜びをはせます。私たちにこの現世での祝福を与えてくださり、その贖いの犠牲を通して私たちは悔い改めることにより許しの奇跡を味わうことができます。この大会のために祈ります。この大会で話される言葉、また音楽を通して私たちが希望を得られますように、また困難な人々に平安が訪れますように、私たちの信仰が強められるように祈ります。またこの地域のために奉仕をされる方、また軍務に疲れている方、また主のメッセージを伝える宣教師たちの上に祝福がありますように、信仰の盾によって守られますように、私たちが福音の回復に感謝をしています。そしてジョセフ・スミスを通してこの福音が回復されたことに感謝をしています。また選ばれたしもべであるトーマス・S・モンソン大官庁に感謝をし、また彼を心から支持します。彼の家族の上に祝福がありますように、彼らが祝福を受けられますように、彼らの生活の上に、また彼らの犠牲によって献身によって祝福が受けられますように、私たちが一つとなれるように、お父様と御子が一つであられるように、私たちも一つとなれますように、イエス・キリストの聖なる御名によって祈ります。贖い主の御名によって祈ります。アーメン。 これから大官庁会第二顧問のディーター・F・ウクトドルフ官庁からお話を聞きます。その後十二使徒定員会のリチャード・ G・ スコット長老がお話しします。続いて70人会長会のドナルド・ L・ ホールストローム長老がお話をします。
第二次世界大戦である都市が爆撃を受けた時の話です。巨大なイエスの像が大きな被害に遭いました。瓦礫の中にイエスの像を見つけて住民は嘆きました。その像は彼らの信仰と彼らの生活の中に神がおられることとの大切な象徴だったからです。専門の技術者たちによってその像の大部分が修復されましたが、手の部分はあまりに損傷が激しく修復が不可能でした。彫刻家を雇って新しい手を作ってもらおうという人もいましたが、戦争の悲惨さを後世に伝えるためにそのままにしておくことを望む人たちもいました。結局像は手がないままになりました。しかし町の住民はキリスト像の台座に次のような言葉を記したプレートをつけたのです。あなたが私の手である。この話には深遠な教訓があります。救い主のことを考えるとき、私はよく手を広げておられる姿を思い描きます。慰めと癒し、祝福と愛の御手を述べておられる姿です。主は常に人々と語られ、決して見下した態度は取られませんでした。謙遜な者や柔和な者を愛して彼らの中を歩み、彼らを教え導き、希望と救いをお与えになりました。それが主が現世の生涯で行われたことです。もし主が今の世で生涯を送られたとしても同じことをなさっていたでしょう。そしてそれは主の弟子として末日聖徒イエス・キリスト教会の会員として私たちが行うべきことなのです。この美しい復活祭の朝に私たちの思いと心は主に向けられます。イスラエルの望みであり世の光であるお方です。主の完全な模範に従うとき、私たちの手は主の手になります。私たちの目は主の目に、私たちの心は主の心になるでしょう。私たちの教会の会員たちが人々に奉仕する様子に私は深い感動を覚えています。皆さんが自分を顧みずに犠牲を払い、計りきれないほどの思いやりを示した話を聞くと、感謝と幸せで胸がいっぱいになります。皆さんは世の人々にとって輝く光であり、その善良さと思いやりで知られています。しかし残念なことに、時々教会員の中に意気消沈し、その後居心地が悪くなって教会の集会に集ったり参加したりするのをやめてしまう人がいることも耳にします。私が少年だった第二次世界大戦の直後、ドイツは壊滅状態で荒廃していました。多くの人が飢えと病に苦しみ、死と隣り合わせになっていました。ソルトレークシティの教会から人道支援の食料や衣類が送られてきたことをよく覚えています。今でもその衣類の匂いを覚えていますし、缶詰の桃の甘さは未だに忘れません。当時こうした支援物資を目当てに教会に入った人もいました。教会員の中にはそのような回収者を蔑む人もいました。彼らのことをブッシュモルモネン、すなわち缶詰に釣られて回収したモルモンと呼ぶ人すらいたのです。彼らはこうした新会員たちを不愉快に思っていました。物質的な必要が満たされれば教会を離れるに違いないと思ったのです。 教会を離れた人も確かにいましたが、多くの人は残りました。教会に来て福音の喜びを味わい、思いやりのある兄弟姉妹が優しく受け入れてくれたことに胸を打たれたのです。彼らは我が家を見出しました。そして現在、教会には当時の改修者の3世代目や4世代目の家族がたくさんいます。どうか私たちが服装や外見、話し方、物事のやり方の異なる人を含めて、すべての神の子供たちを受け入れ、愛することができますように。自分には欠けたところがあると人に感じさせるのは良いことではありません。周囲の人を元気づけましょう。歓迎の手を差し伸べましょう。教会の兄弟姉妹が長い道のりの末にようやく我が家を見出したと感じられるように、特別な思いやりと憐れみと慈愛を示しましょう。人を裁く誘惑に駆られたら、救い主に思いを馳せましょう。すべての人を身元に引き寄せるためにご自分の命を捨てるほど主は世を愛しておられる。主は、地の果てに至るすべてのものよ、私のもとに来なさいと言われる。すべての人に他の人と同様のものとなる特権が与えられており、それを禁じられる者は誰一人いない。聖文を読む限り、救い主から最も激しい叱責を受けるのは、富や影響力を持っていたり、自分は義にかなった人間だと思い込んでいたりして、自分を高く評価している人であることが多いようです。ある時、主は神殿に行って祈った二人の人の例え話をされました。一人は人望の厚いパリサイ人で、こう祈りました。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、姦淫をするものではなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。私は一週に二度断食しており、全収入の十分の一を捧げています。もう一人は人々に嫌われていた主税人で、遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで、胸を打ちながら言いました。神様、罪人の私をお許しください。そしてイエスは言われました。あなた方に言っておく、神に義とされて家に帰ったのはこの主税人であって、あのパリサイ人ではなかった。確かに全ての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっています。私たちは皆憐れみを必要としています。終わりの日に神の法廷に呼ばれるとき、私たちは自分のたくさんの不完全さが許されることを望まないでしょうか。救い主に受け入れていただきたいと切に願わないでしょうか。自分が切に求めるものを人に与えることこそ、人がなすべき正しいことのように思われます。罪を受け入れ、悪を見過ごしにするよう勧めているのではありません。しかし、私たちは熱意に駆られて、罪と罪人を混同し、あまりに性急かつ冷淡に人を責めてしまうことがあります。私たちは現代の啓示から、人の価値が神の目に大いなるものであることを知っています。宇宙の広さを測ることができないのと同様、私たちには他の人の価値を測ることはできません。私たちが出会うすべての人は天の御父にとってかけがえのない存在です。このことが理解できれば、腹からにどのように接するべきか分かってきます。長年にわたって試練と悲劇を経験してきたある女性が涙ながらにこう言いました。自分が古い20ドル札に似ていることに気づきました。しわくちゃで、破れ、汚れ、乱暴に扱われ、傷だらけです。それでも私は20ドル札です。価値ある存在なのです。見栄えは良くないかもしれませんし、くたびれて使い古されていますが、それでもしっかりと20ドルの価値があるのです。このことを念頭に置きながら、心を他の人に向け、思いやりを持って手を差し伸べましょう。 誰もがそれぞれに茨の道を歩んでいるからです。イエス・キリストの弟子として私たちは非難するのではなく支え癒すように召されています。悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めるように命じられているのです。苦しんでいる人のことを自業自得だと考えるのはキリスト教徒としてふさわしいことではありません。復活祭の日曜日は救い主が私たち全員の痛みと病と苦しみを進んでご自身に受けられたことを思い起こす絶好の日です。苦しんで当然のように思える人の苦しみさえも主はご自身に受けられたのです。箴言にはこう書かれています。友はいずれの時にも愛する、兄弟は悩みの時のために生まれる。どのような時でも愛しましょう。特に兄弟姉妹が逆境にある時にはそこにいてあげましょう。ユダヤの伝説にアブラムとジムリという兄弟の話があります。二人は畑を持っており一緒に働いていました。労働の負担も収穫も二人で等しく分けることになっていました。収穫が終わろうとしていたある晩のこと、ジムリは眠れませんでした。アブラムには妻と7人の息子がいるのに収穫の半分しか受け取らないなんておかしいと思ったのです。一方我が身だけを養えばいい自分には半分は多すぎる。そこでジムリは服を着るとそっと畑に出て行き、自分の収穫の3分の1を取ってアブラムの収穫物に加えました。そして正しいことをしたと満足を覚えながらベッドに戻りました。一方アブラムも眠れませんでした。かわいそうなジムリのことを考えていたのです。ジムリは一人ぼっちで作業を手伝ってくれる息子もいません。あんなに熱心に働いている、ジムリが収穫の半分しか受け取らないなんておかしい。神が喜ばれるはずがない。そこでアブラムはそっと畑に出て行き、自分の収穫の3分の1を取って愛するジムリの収穫物に加えました。翌朝兄弟は畑に出ると二人とも驚きました。積み上げられた二人の収穫物の山が相変わらず同じ大きさに見えたからです。そこでその晩二人とも家を抜け出して前の晩と同じことをしました。ところが今回二人は鉢合わせてしまいました。お互いの姿を見て二人は涙を流し抱き合いました。共に言葉が出ませんでした。愛と感謝の気持ちでいっぱいだったからです。これが思いやりの精神です。自分を愛するように人を愛し、人の幸せを求め、自分がしてほしいと望むことを人にするということです。真の愛には行動が伴わなければなりません。私たちは一日中愛について話すこともできれば、愛を賛美する詩を書き、愛を称える歌を歌い、人を愛するように説教することもできます。しかしその愛を行動で示さない限り、その言葉はやかましい鐘や騒がしい尿鉢と同じです。キリストは愛について語っただけではなく、日々の生活で愛を示されました。群衆から遠ざかりはされませんでした。イエスは人々の中にいて個人に手を差し伸べられました。失われたものを救い出されました。愛の手を差し伸べるよう教え、実際の働きは他の人に任せるということはされませんでした。弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強める方法を教えるだけではなく、それを実践して見せてくださいました。キリストは人を教え導く方法を完全にご存知です。救い主が手を差し伸べられるとき、御手に触れられたものは高められ、そして成長し、強くなり、さらに良い人になります。私たちが主の手なのであれば、同じことをするべきではないでしょうか。救い主は、律法全体と預言者とがかかっている一番大切な戒めとして愛について語り、 私たちの生活、家庭、ワード、地域社会における完全な優先順位を明らかにされました。私たちは人生の細々としたことや立法やたくさんのしなければならないことに思い悩みながら過ごすこともできます。しかし一番大切な戒めをないがしろにするなら、大事なことを見失い風に漂う雨をもたらさない雲や実のならない木のようになってしまいます。父なる神と腹からへの愛がなければ、私たちは形だけで実体のない主の教会となってしまいます。愛のない教えが何の役に立つでしょうか。愛のない伝道活動、神殿活動、福祉活動が何の役に立つでしょうか。愛のゆえに天の御父は私たちの霊を創造されました。愛のゆえに救い主はゲッセマネの園に行き、私たちの罪の贖いとしてご自身を捧げられました。愛こそ救いの計画の偉大な原動力です。それは幸せの源であり、常に新たな癒しを与えてくれる泉であり、尊い希望の源なのです。キリストのような愛を持って人々に手と心を差し伸べるとき、素晴らしいことが起こります。私たち自身の霊が癒され、精錬され、強くなるのです。さらに幸福になり、さらに平安になり、聖なる御霊のささやきをさらに受けやすくなります。天の御父が私たちを愛してくださっていること、御子を与えてくださったこと、イエス・キリストの生涯と模範、罪のないままに捧げられた無私の犠牲に対して、天の御父に私は心から感謝します。喜ぶべきことに、キリストは亡くなったままではなく墓から蘇られました。主は生きておられ、地上に戻ってご自分の権能と福音を人に回復してくださいました。私たちがどのような人物になるべきか、完全な模範を示してくださいました。この復活祭の日曜日に、そして毎日、救い主がどのようにして私たちを受け入れ、慰め、癒してくださるかを経験に畏敬の念を持って思い巡らし、救い主の手になると決意しましょう。私たちを通して人々が主の愛の御腕を感じられますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
It is Easter morning.
復活祭の朝です。今日は全キリスト教会が死に対するイエス・キリストの勝利を祝うことに定めた聖なる日です。キリストの復活によって、それまで抗うことのできなかった死の鎖が砕かれました。地上に生まれた天の子供たちに、死から蘇って再び生きる道が開かれたのです。この聖なる日に天の御父はどれほど喜ばれたことでしょう。その日、御父の命に全て従い、完全なふさわしさを備えた御子が死の鎖を打ち砕かれたのです。御父の幸福の計画が、この素晴らしく従順な御子による大いなる最後の犠牲によって効力を生じていなかったとしたら、この計画の永遠の目的は果たせたでしょうか。霊の体に宿っていた英知は地上に来て肉体を受けましたが、もしも死が人の存在の終わりであり、誰一人蘇らなかったとしたら、この地球の創造に永遠の目的があったと言えるでしょうか。この重要性を理解しているすべての人にとって、その日の朝はなんと輝かしいものだったことでしょう。復活祭は敬虔なキリスト教徒が皆愛する救い主に思いを向け、へりくだり感謝を捧げる神聖な季節です。救い主を愛しており、戒めを守ることでその愛を示すすべての人に平安と喜びがもたらされる季節です。復活祭になると、人はイエスとその生涯、贖い、復活について思い巡らします。 イエスはご自分の翼にある癒しによって死から蘇られました。贖い主から受けられるこの癒しは誰もが必要とするものです。私は最高の教師であられるイエス・キリストの教えに見られる具体的な原則に基づいて希望のメッセージをお伝えします。末日聖徒イエス・キリスト教会の会員にはキリストの完全な教義がありますから、キリストの贖罪がもたらす癒しがどのようなものかより十分に理解することができます。キリストが進んでしてくださった計り知れない苦痛と犠牲を伴うこの行為は、この世だけでなく永遠にわたる影響を人に与えることを私たちは知っています。この復活祭の日に復活と支払われた代価、贖罪によって与えられた賜物について思い起こしながら、これらの神聖な出来事について聖文は何を教えているか深く考えてください。これらの出来事が実際に起こったという個人の証が強まることでしょう。それは記憶に留めるべき原則以上のものです。それは人の存在そのものの一部となり、世を蝕む忌まわしい罪の高波をせき止める防波堤になるはずです。預言者リーハイは次のような深遠な真理を宣言しました。したがって贖いは聖なるメシアによって、またメシアを通じてもたらされる。それはメシアが恵みと真理に満ちておられるからである。見よ、メシアは律法の目的を達するため、打ち砕かれた心と悔いる霊を持つすべての人のために罪に対する犠牲としてご自身を捧げられる。このような人々のためにしか律法の目的は達せられないのである。傲慢なもの、傲慢なものにとって贖罪はなかったかのようなものです。イエス・キリストは生きておられます。イエスは私たちの救い主であり贖い主であられます。栄光ある復活を遂げたお方です。イエスは愛を伝える能力をお持ちです。その愛は非常に力強く圧倒的なものであり、人の言葉では表現し尽くせないほどです。イエスは死の縄目を断つためにご自分の命を捧げられました。イエスの贖罪は天の御父の幸福の計画に完全な効力を与えたのです。イエスは私たちの福音への従順さに応じて正義と憐れみを適用されます。イエスは全人類の光です。あらゆる真理の源です。イエスはすべての約束を成就されます。その戒めを守る者は皆想像を絶するような輝かしい祝福を得ることができるのです。贖罪がなければ天の御父の幸福の計画は完全な効力を得ることはできませんでした。贖罪は人生で犯す誤りの結果を克服するあらゆる機会を与えます。律法に従うとき私たちは祝福を受けます。律法を破れば、以前その律法を守っていたからといってそれを破ったことに対する正義の要求を逃れることはできません。贖い主の贖罪のおかげで私たちは不従順な行いをしたとしても悔い改めることによって正義が要求する代価を逃れることができるのです。私はこれについて理解しようと努力するにつれて、イスラエルの聖者であり平和の君、そして私たちの贖い主であられるお方の贖罪に対する敬意と感謝の念が強くなってきました。イエス・キリストが贖罪を通して天の御父の子供たちのためにしてくださったことの重要性を死すべき状態の人間は完全に理解することはできず、それを言葉で適切に表現することもできないことは分かっています。しかし各人が理解できる範囲でそれについて学ぶことは極めて大切です。贖罪は天の御父の幸福の計画に欠かすことのできない要素であり、それなしでは幸福の計画は効力を生じることはなかったのです。贖罪を理解し、それによって得られた洞察力を持って自分の人生を見通すならば、皆さんはこの世で得るあらゆる知識、経験、技術をはるかに有効に活用できるようになるでしょう。 食材が御父と御子の双方に要求したものは何か想像してみるのは有益であると私は信じています。救い主は三つの課題に直面しました。まず計り知れないほどの責任の重さです。これを完全に実行しない限り天の御父の子供たちは一人も身元に帰ることができないということを救い主はご存知でした。子供たちは御父の御前から永久に追放されます。御父の律法を破ったことを悔い改める方法はありませんし、清くない者は神と共に住むことができないからです。御父の計画は無効になり、御父の子供たちは皆永遠にサタンの支配の下で苦しむことになるのです。第二に、絶対的に清い思いと心をお持ちの救い主が、人類が経験するあらゆる苦しみ、最も邪悪で卑劣な罪の結果として生ずる苦悩までも経験しなければならなかったということです。第三に、救い主は肉体的にも精神的にも限界まで追い詰められているときに、サタンの手下どもの猛烈な攻撃に耐えなければなりませんでした。そして私たちには十分理解できないある理由のために、力が限界に達し、最も助けを必要としていたときに、御父は重い責任を救い主一人に負わせ、救い主がご自身の力と能力のみでそれに耐えるに任されたのです。救い主が十字架の上から、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか?と叫ばれたとき、天の御父はどんなに激しい苦悩に苛まれたことか想像してみます。天の御父は十字架上の恩子をお見捨てになられたのではないと私は信じます。イエスは常にご自分を支えてくれた御父からの助けが取り去られるのを感じたために叫ばれたと信じています。救い主が他の助けなしにご自分の力で食材の全過程を完全に成し遂げる必要があることを御父はご存知でした。御父は御子をお見捨てになったのではありません。御父の完全な息子が食材の永遠の実を勝ち取ることができるようにされたのです。食材のすべての効力をこの世で十分に理解できる人は誰もいません。イエス・キリストの食材の重要性について、私たち一人一人がさらによく理解できるよう努めることはどうしても必要です。その理解は私たちの人生を築く揺るがぬ土台となるからです。土台となる標準のない世の中、欲望の追求の陰で威厳や徳、清さが廃れてきている世の中にあって、イエス・キリストの食材を理解し、それに対して信仰を持つならば、幸せな人生を送るために必要な強さと力が与えられるでしょう。そしてそれは試練の時に自信を、混乱の時に平安を与えてくれるのです。イエス・キリストが神から与えられた救い主、贖い主としての召しを完全に果たされた結果、私たちは比類のない永遠かつ無休の恩恵に預かっています。この恩恵について理解し、その価値がわかるよう、個人で計画を立てて学習してください。これを私は熱意を込めて皆さんにお勧めします。心を込めて祈り求めながら、聖文について個人で深く思い巡らしてください。無限の価値を持つ救い主の食材がよく理解できるようになり、その価値がわかるようになることでしょう。イエス・キリストについて学ぶもう一つの力強い方法は、一貫して神殿に参入することです。私たち一人一人決意を新たにして、神聖な家庭で真の原則を教えられますように。これを行うとき、私たちに託された霊の子供たちに幸せになるための最高の機会を提供することになるのです。家庭を強固にするための機能道具として教会を活用してください。ただし自分たちに任された御父の霊の子供たちを育てるにあたっては、親として主から導きを受けるという欠かすことのできない責任と特権が私たちにはあることを認識してください。家庭で真理を教えることは非常に大切であり、欠かすことができません。 教会は大切ですが、必要な理解力と導きを両親が子供に与えるのは家庭においてです。よく言ったもので、現在と永遠にわたる最も大切なメッシは、父親と母親のメッシなのです。私たちが受けるその他の割り当てには全て解任があります。しかし、父親と母親のメッシには解任がありません。皆さんがただ読むだけでなく、聖句について深く考え瞑想するとき、聖霊の力によって真理が皆さんの思いと心に滴り、それは平安な時代を生きる私たち、不安な時代を生きる私たちにとって堅固な土台となることでしょう。子供たちがこれから直面する問題を乗り越えることができるよう、親として子供たちを訓練してください。彼らに真理を教え、それを実践させてください。そうすれば彼らは世の中がどれほど激しく揺れ動こうとも動揺することはないでしょう。この復活祭の日に、主イエス・キリストを家庭生活の中心に据えることを決意してください。霊的な事柄にせよ、物質的な事柄にせよ、何を決めるにも次のことを考え指針にしてください。主は私に何をするよう望んでおられるだろうか。救い主が中心でにあれば、家庭は平和で落ち着いた雰囲気に満たされます。家庭は穏やかな安心感で満たされ、子供も大人も同じようにそれを感じるのです。永遠に良い人間に変わるために一番良い方法は、イエス・キリストを自分の模範にして、その教えを人生の指針にすることです。戒めに従わなかったことがあり、ふさわしくないと感じている人は、主イエス・キリストは、そのような人のために命を捧げられたのだということを理解してください。主は贖罪によってそのような過ちを克服し、不適切な行いを悔い改め、主の教えに反する悪い影響を克服する機会を永遠に与えてくださいました。救い主は私たち一人一人を愛しておられます。従順になることによって救い主がこの世で与えようとしておられるすべての祝福にふさわしいものとなるならば、必要なものは何でも救い主が与えてくださいます。私は救い主を愛し、敬っています。救い主から権能を受けたしもべとして、持てる力の限りを尽くして、主が生きておられることを、おごそかに明かしします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
Many years ago, I observed 何年も前、悲劇となった心痛む光景を目にしました。初めての子供の誕生を前に、期待と興奮でいっぱいの若い夫婦がいました。しかし、出産中の合併症が元で赤ちゃんは亡くなりました。心の痛みは悲しみに、悲しみは怒りに、怒りは非難に、非難は医師への復讐に変わりました。二人はすべての責任は医師にあるとしたのです。そして親と親戚をも大々的に巻き込み、医者の名声と経歴を台無しにしようとしました。怒りが数週間、そして数ヶ月と続くうち、どうして主はこんな恐ろしいことが起きるのをお許しになったのか、と家族の恨みは主に向けられました。教会の指導者や会員たちは何度も彼らを霊的にまた情緒的に慰めようとしましたが拒否されました。そのうち彼らは教会から離れていきました。今ではその家族の4世代が影響を受けています。かつては主と主の教会に信仰と献身を示していた家族でしたが、何十年もの間家族の誰一人として霊的に活発な人はいません。人生の最も困難な状況にあって、平安の源は多くの場合一つしかありません。主は約束しておられます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私に学びなさい。 平安を与える、私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。私の父方の祖父母には二人の子供がいました。私の父である息子が一人と娘が一人です。息子は伝道とハワイ州での兵役を終えると生計を立てて家族を養うため1946年にハワイに戻りました。祖父母と娘はソルトレイクシティに住んでいました。彼女は1946年に結婚し4年後に妊娠しました。祖父母にとっての娘の初めての出産は特別に待ち遠しいものです。まして祖父母の場合は一人娘でした。しかし彼女が双子を妊娠していることは誰にも分からず、不幸なことに彼女も双子も出産中に亡くなりました。祖父母は悲嘆に暮れました。しかしすぐ悲しみながらも主と主の贖いに心を向けました。なぜあるいは誰のせいなのかなどと考え込むことはなく、二人は人知では到底計り知ることのできない平安を求めて義にかなった生活をすることに徹したのです。彼らは裕福でもまたエリートでもなく、教会で高い地位についたこともありません。二人はただ献身的な末日生徒でした。1956年の退職の後、彼らは一人残った息子と暮らすためにハワイに移りました。晩年は家族を愛し、教会で奉仕する日々でした。特に教会神殿の儀式執行者としての20年は素晴らしいものでした。二人は共にいることが好きで、離れ離れになることを嫌がっていました。どちらかが先に死んでも、その後どうすればすぐに一緒になれるだろうかと話していたほどです。結婚して65年を経、90歳の誕生日を迎える頃、二人は数時間の間を置いて老衰で亡くなりました。ビショップとして私は二人の葬儀を行いました。祖父アートと祖母ルーの忠実さはその後の4世代に影響を与えています。困難な状況に直面した時は特にそうです。私の両親の末っ子だった娘、つまり私の妹は34歳の時、出産後の合併症で亡くなりました。出産の10日後、彼女は生後10日から8歳までの子供4人を残してこの世を去ったのです。この時祖父母の忠実さが息子、つまり私の父、そして母に直接的な深い影響を及ぼしました。前の世代の模範を見ていた両親は迷わず主に心を向け慰めを求めたのです。世界中の人々、そして教会員が大きな喜びと苦しみを経験しています。どちらも主の計画の一部です。一方が欠ければ他方を知ることはできません。人が存在するのは喜びを得るためであるという聖句と、すべての事物には反対のものがなければならないという聖句は矛盾せず補い合っているのです。息子アルマはこう表現しています。私は前に感じた苦痛に勝るほどの喜びに満たされた。大きな問題の場合もありますが、些細なことを大きな問題にする人もいます。サイモン・ズライダーはキャンベル派の指導者でした。教会のことを聞き、ジョセフ・スミスと会いました。感銘を受け、1831年6月に教会員になります。その後すぐに長老に選任され、伝道に召されました。ところが大官長会からの召しの手紙と宣教師の正式な委任状にあった彼の名前の綴りが一文字だけ間違っていました。正しい姓は RYDER なのですが、 RIDER となっていたのです。疑問を持った彼は伝道へは行かず、教会を去る選択をします。それはすぐにジョセフ・スミスと教会に対する憎しみと強い反発に変わりました。1831年3月の夜半、怒ったボートがジョセフ・スミスとシドニー・リグノンをジョン・ジョンソンの家から引きずり出してタールを塗り羽をつけた時、サイモンズ、タールが入ったバケツはどこだと叫ぶ声が聞こえました。10ヶ月も経たずにサイモンズ・ライダーは熱心な回収者からボートの首謀者へとなってしまいました。一文字の間違いに腹を立てたことが霊的な堕落の始まりでした。 どう反応するかで人生が変わってしまうことがあるのです。預言者ジョセフ・スミスは個人を襲う悲劇や敵対心に対処するための一つの模範を示しました。リバティの監獄で冷酷な扱いを受けていた時に明らかにされたのがこの神の導きです。これにはそれまでのジョセフの生涯の描写と将来に対する警告も含まれている、います。愚かな者は嘲笑い、患難を経験するように定められても、偽兄弟の難にあっても、あらゆる偽りの罪状で告訴されても、敵があなたを襲っても、穴の中に投げ込まれたり、殺人者の手に渡されたりしても、また何にも増して地獄の入り口が大口を開けて飲み込もうとしても、息子よ、このことを知りなさい。これらのことはすべて経験を与え、あなたの益となるであろう。次の深遠な言葉が続きます。人の子はこれらすべての下に身を落とした。あなたは人の子よりも大いなるものであろうか。そして明確な指示と偉大な約束です。道に踏みとどまりなさい。神権はあなたと共にある。彼らの限界は定められ、それゆえ人の成し得ることを恐れてはならない。神はあなたと共にいる。その後の年月もジョセフ・スミスは逆境に満ちた人生を義をもって耐え続けました。ジョセフは溢れるばかりの信仰を持って言いました。経験するように定められている数々の危難についてはほんの些細なことに思われます。私がいつも泳いでいる水は深いのです。困難を誇ります。神はすべてから救い出してくださるからです。絶え間ない圧力に屈しないという自信は常に心を主に向ける力が土台となっていたのです。家族、友人、教会員、指導者、同僚など誰かから不当な扱いを受けたと感じるなら、また愛する人の死、病気、財政破綻、虐待、依存症など何か理不尽なことが起こったと感じるときは、持てるすべての力を使って真摯に問題に取り組んでください。道に踏みとどまってください。諦めは選択肢にはありません。すぐに主に心を向け、主への信仰を働かせてください。重荷を分かち、恵みにより軽くしていただくのです。キリストの喜びに飲み込まれてしまう苦難のほか、どのような苦難も受けることはないと約束されています。この世の状況のために霊的な力を失ってはなりません。最も偉大な贖いは万物の下に身を落とし、すべての人の苦痛を受けることを主に求めました。ここから贖いには罪の克服の道を与える以上の広い目的があることがわかります。地上での最大の偉業を成し遂げたことで、救い主はあなたが十分に固い決意を持って主に立ち返り、主に頼り、力の限り主に仕えるならば、主は奴隷の状態から救い出すという約束を成就する力を得られました。この復活祭の朝を祝うにあたり、輝く明けの明星であられる主に心を向けましょう。主が永遠に私たちの道と真理と命を照らしてくださることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で賛美歌32番、喜べ主よを歌います。続いて昨日中央初等教会会長から解任されたチェリル・シー・ラント姉妹がお話しします。その後十二使徒定員会のクエンティン・エル・クック長老がお話しします。その後聖歌隊が主の来られる時を歌います。 松井知聖とイエス・キリスト教会第180回年次総大会の模様をお届けしています。
何年か前に私は託児の指導者たちにとても幼い子どもたちに福音を短くレッスンする方法を教えました。ある指導者が幼い息子を膝に乗せていました。私は救い主の絵を手に取りイエス様について話しながらどうやって子どもに話すか示しました。その小さな男の子は母親の膝を折り私の前によちよち歩いてきてその絵を見つめ主の顔に触りました。話の途中でしたが私はこれは誰と尋ねました。すると男の子は笑顔でイエス様と答えました。まだ自分の名前さえ言えないほど幼いこの男の子は救い主の絵を見分け主の皆を知っていたのです。その子の可愛らしい答えを目にした時救い主の言葉を思い出しました。あなた方は忍耐することによって自分の霊を保つために常に主の顔を求めなさい。そうすればあなた方は永遠の命を得るだろう。主の顔を求めるとはどういう意味でしょうか。もちろん主の絵を認識する以上の意味があるでしょう。キリストは主を求めよと招かれました。これは主が何者で何を人のためになさり何を人に命じておられるかを知るようにという招きです。主の身元に来ること、最終的に主の御顔を見ることは、信仰と行いにより主の近づくときにのみ起こります。それは一生を通じての努力により起こります。ではこの世でどのように主を求めれば、次の世で主の御顔を見られるでしょうか。第三ニーファイには、この世で実際に救い主の御顔を見た人々の記録があります。今、主を見ることはできなくても、彼らの経験から学ぶことができます。 救い主は亡くなられた後、彼らに現れ、彼らを教え祝福されました。そしてイエスは幼い子供たちを連れてくるように命じられました。幼い子供の親や指導者である私たちの神聖な責任は、彼らを救い主の身元へ連れてきて、主と天の御父の御顔を見られるようにすることですが、それを果たすとき、私たち自身も主の身元へ行くことになるのです。もう一度聞きます。特に誘惑に満ちたこの世にあって、どうすればそれを成し遂げることができるでしょうか。第三ニーファイの親たちは主を愛していました。彼らは信仰を持ち、イエスが行った奇跡を信じました。彼らは自分の子供を愛し、主の言葉を聞くために子供たちを集め、彼らを主の身元へ連れていくという戒めに従いました。子供たちが連れてこられると、キリストは親たちにひざまくづくように言われました。そして私たち全員のためになさったように、主は彼らのために天の御父に祈られました。その祈りはあまりにも大いなる驚くべきことだったので、言葉で表すことはできませんでした。主の身元へ来て主の贖いを受け入れることで、この親たちは子供を主の身元へ連れてくるために必要なことをすべて行う強さを得ました。第三ニーファイ22章13節に、キリストが親たちに命じられたもう一つの事柄があります。あなたの子孫は皆主によって教えを受け、あなたの子孫の平安は深い。そこで救い主との経験に倣って、このニーファイ人の親たちは子供たちに主について教えました。彼らは子供たちに主を愛すること、主の福音、そしてその福音に生きる方法について教えました。彼らが子供たちをよく教えたので、その地には200年にわたって義と平和が続きました。さて、皆さんの周囲にいる愛する人たちを見てください。それは最も大切な私たちの家族です。皆さんは何より家族が永遠に自分のものになることを望んでいるでしょう。第三ニーファイの記録には、子供たちを主の身元へ連れてくる際に役立つパターンが記されています。第一に、心から主を愛し子供を愛さなければなりません。第二に、常に主を求め福音に生きるよう努めることにより、子供の模範とならなければなりません。第三に、福音とその教えに生きる方法について子供に教えなければなりません。このパターンに従うことで、子供たちを救い主の身元へ連れてくることは一歩ずつ達成します。このパターンをもう一度見ましょう。第一に、主と家族を愛するようにならなくてはなりません。それには時間と経験と信仰と無視の奉仕が必要です。さらに主の愛に満たされると、私たちも愛することができるのです。主は私たちの行いを悲しまれることもあるでしょう。しかし主は私たちを愛し、いつもそばにいてくださいます。私たちはそのようにして子供たちを愛するようにならなければなりません。第二に、私たちは模範とならなければなりません。これも一歩ずつ達成するものです。子供たちにキリストの身元へ来て主の愛を、主の御顔を見てほしいなら、私たち自身もそれを追求することが大切です。子供たちに示せるように、私たちはその方法を知らなければなりません。私たちが、子供たちが信頼し従えるように自分の生活を整えなければなりません。このように自問するかもしれません。子供は私の顔を見るとき何が見えているだろう。子供は私の生き方を見て、私の顔に神の面影を見ているだろうか。誰一人として完璧な模範にはなれませんが、ふさわしい親や指導者にはなれることを覚えていてください。ふさわしくなろうと努力すること自体が良い模範です。うまくいかないと感じることがあるかもしれませんが、私たちは努力し続け、主と共にいれば、主によって強められ、なるべく自分になれます。なるべきことができるのです。第三に、聖文や預言者から、福音の真理を子供たちに教え、御霊を感じ、認識できるよう子供たちを助けることによって、私たちは一歩ずつ子供たちを救い主の身元へ連れてきます。幼い子供でも永遠に関することを理解し受け入れることができます。 子供たちは聖文や預言者が大好きです。良くなりたいと心から思っています。天とのつながりを保てるように子供たちを助けるのは私たちの責任です。聖霊を遠ざけるような影響から子供たちを守るのも私たちの責任です。そのための助けと指針は聖文の中にあります。そして子供たちにそこから答えを見つけることができるように教えることもできます。正しい原則を教え、子供がその原則を生活に当てはめられるように助けることができます。学んでいる真理に対する証が得られるように、私たちは子供たちの心を御霊に向けさせることができます。福音に生きる喜びを見出せるよう子供たちを助けることもできます。そうすれば子供たちを強めてくれる信仰と従順の固いもといが彼らの生活の中に築かれるでしょう。ただこれを全部するのは簡単ではありません。ニーファイ人の記録によれば、彼らの家族には200年の平和が続きましたが、たくさんの努力が必要だったのです。勤勉と忍耐と信仰が求められますが、私たちがすることの中でこれほど大切で報いをもたらすものはありません。そして主は私たちを助けてくださいます。なぜなら主は私たち以上に子供たちを愛しておられるからです。主は子供たちを愛し、彼らを祝福されるのです。主はニーファイ人の子供たち一人一人を祝福し、彼らのために祈られたことを思い出してください。イエスは群衆に語って、あなた方の幼い子供たちを見なさいと言われた。そこで彼らは見ようとして天に目を向けたとき、天が開くのを見た。そして天使がまるで火の中にいるかのようなありさまで天から下ってくるのを見た。天使が下ってくると幼い子供たちを取り囲み、幼い子供たちも火に包まれた。そして天使は幼い子供たちに恵みを与えた。恵みを施した。どうすれば今日の子供たちもこのような祝福を経験できるでしょうか。エム・ダッセル・バラード長老は言いました。尊い子供を託されている人が神聖で高貴な管理人の職を授けられているのは明らかです。なぜならその人々は今あの時代の子供たちを愛と信仰の炎と彼らの本質への理解を持って包み込むよう神より任じられているからです。兄弟姉妹の皆さん、私たちは子供たちを祝福するために今日天のお父様から使わされた天使です。私たちは福音の原則を教え、福音に生きる喜びで家庭を満たすことにより、子供たちがいつか天救い主の御顔を見ることができるように助けることができます。一緒に主のことを知ることができます。主の愛と祝福を感じることができます。そして主を通して私たちの御父の身元に帰ることができます。主の教えに従順に、忠実に、熱心に従いながら、私たちはこれらのことを行います。誠に、主はこのように言う。自分の罪を捨て、私のもとに来て、私の名を呼び、私の声に従い、私の戒めを守る者は皆、私の顔を見て、私がいることを知るであろう。兄弟姉妹の皆さん、私は神が生きておられ、イエス・キリストが神の御子であり、救い主、贖い主であることを知っています。主は身元に来るように招いておられ、子供たちを身元に連れてきて、共に主の御顔を見て、主と天の御父と共に永遠に暮らすように命じておられます。私たちが、皆が、この大きな祝福を受けるために努力できるよう、心から祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
I express appreciation.
マット姉妹と顧問の姉妹たちの素晴らしい奉仕に心から感謝しています。復活祭の日曜日にイエス・キリストを愛する世界中の末日生徒に向けて話すのは、意義の深い責任です。私たちは主が死に勝利されたことを祝います。救い主が私たちのために進んで贖いの犠牲を払ってくださったことの意味を深く考え、心から感謝しています。主は御父の御心に従い、死に対して崇高な勝利を得ました。これは人類の歴史の中で最も重要な出来事です。 私は救い主に従うということについて話すこの機会に感謝しています。救い主の務めにおいて十字架に先立つ最後の2日間は極めて重要であり、人の理解を超えたものです。人類にとって欠かせない多くのことが木曜日に、そしてキリストが十字架につけられた金曜日に起きました。最後の晩餐、すなわちイスラエルが束縛から解放されたことを記念する杉越の食事は木曜日の夕方に始まりました。重要な儀式と教義が最後の晩餐で教えられました。そのうちの3つだけを挙げておきます。第一に、救い主は聖餐の儀式を教えられました。パンを取り、裂き、祝福し、弟子たちに渡しながら言われました。これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。救い主はこのようにして聖餐を設けられました。第二に、主は愛を特に強調してこう教えられました。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを全てのものが認めるであろう。第三に、キリストの取りなしによりもう一人の慰め主として人たちに聖霊が与えられると約束しました。救い主はそれから贖罪を成し遂げられました。主は人類の罪と恐怖を引き受けられたのです。その過程で不当な裁判と十字架に先立つ恐ろしく痛ましい出来事を耐えられました。これらはイースターの朝にキリストの勝利の復活でクライマックスを迎えます。キリストは救い主、贖い主として神聖な使命を果たされました。私たちは死から復活し、霊と肉体は再び結合します。個人のふさわしさに応じて主の恵みにより神の身元に戻ることができます。預言者ジョセフ・スミスはイースターの出来事についてこう語りました。私たちの宗教の基本原則は、使徒と預言者たちがイエス・キリストについて立てた証です。すなわち主が亡くなり葬られ、3日目に再び蘇って天に昇られたことです。他のすべての事柄はそれに付随するものに過ぎません。私たちはゲッセマネとカルバリの意義を喜ぶとともに、復活された主に心を向けてきました。フレデリック・ファーラーは、原始キリスト教会の初期の信者たちは蘇った永遠の栄光を受けられたキリストである救い主を賛美し、十字架上の主ではなく王座に就かれた主を思っていたと明かしています。ヒンクレー大官庁は、主は生きておられるという言葉こそ世界に対する私たちのメッセージであると教えました。末日聖徒にとってキリストの象徴とは、信仰の意義深い現れや福音に従った生き方の中に見出すものです。キリスト教徒であるとは何を意味するのか、主の弟子に何が求められるかを深く考えてください。主が地上での最後の2日間に行われたことを深く考え、その模範に従うようお勧めします。第一に、救い主が聖餐を教えられたことをよく考えてください。救い主はご自分の身に起ころうとしていることをご存知でした。救い主の聖なる贖いの使命は、その日の夕べとその翌日に果たされようとしていました。敵対者による裁判が目前に迫っていましたが、主がご自分の身を守る備えをしておられたという証拠は全くありません。それどころか救い主は弟子たちに神聖な聖餐の儀式を教えられました。このことについて考えると、私は深く感動します。聖餐会は教会のすべての集会の中で最も神聖な集会です。復活された後、救い主はニーファイ人にも聖餐を教えられました。救い主の弟子となり、忠実な教会員になりたければ聖餐を覚え、尊ばなければなりません。この儀式により進んで救い主に従い、打ち砕かれた心と悔いる霊を持って悔い改め、 キリストの贖いを通じて聖徒になりたいという気持ちを示すのです。聖餐によってバプテスマの時に交わされた約束を新たにし、恩子を覚え、恩子の戒めを守ることを神に証明できるのです。聖餐により恩父と恩子への私たちの愛と感謝は増します。救い主は愛と一致を強調し、互いに愛し合うならば主の弟子であると認められるであろうと宣言されました。永遠を決定する贖いの技にまさに臨もうとしておられた主のことを思えば、喜んで主に従うようになります。神の戒めを守り、神の子供たちに仕えるときに神に愛を示すことができます。贖いを十分に理解することはできませんが、逆境に直面してももっと愛し親切であろうと努めながら生きることはできます。救い主が互いに愛し合うように命じられたこと、しかもこの原則を最後の晩餐の時に劇的に力強く教えられたことは、最も感動的で美しい出来事の一つです。この時神の恩子は全ての弟子たちにご自身の最も大切な教えを覚え、従うように嘆願しておられたのです。イエス・キリストに進んで従おうとしているかどうかは、人に対する接し方でわかります。この大会のメッセージを聞いて、私たちは心を動かされ、より良い人になろうという決意を固めることでしょう。しかし、月曜の朝に、職場や学校や隣近所など、多くの場合混乱している世界に私たちは戻ります。この世の多くの人は、恐れたり怒ったりしています。そのような感情を理解する一方で、礼儀正しく話し敬意を持って交わる必要があります。意見の相違があるときは特にそうです。救い主は敵をも愛せと教えられました。大多数の会員がその勧告を心に留めています。しかしイエス・キリストが模範を通して教えられたように振る舞うことよりも、怒りや主張を吐き出す方が大切だと感じている人もいます。皆さん一人一人にお勧めします。意見の違いを認め合うことは救い主の真の弟子の印です。意見の違いは差し支えありませんが、愛と敬意を示すことが大切です。暴力行為は意見の違いを解決しません。難しい状況の中でも愛と敬意を示すなら、さらにイエス・キリストのようになることでしょう。救い主が十二使徒に聖霊を授けると約束されたことは、この上なく重要な意味があります。聖霊は霊のお方、慰め主であり、御父と御子について明かしし、すべてのことの真理を明らかにし、悔い改めてバプテスマを受けた者を聖別してくださり、また約束の聖なる御霊とも呼ばれ、義に勝った行い、儀式、誓約を神に受け入れられるものとして確認してくださいます。約束の聖なる御霊により結び固められた人々は御父のすべてのものを受けます。争い好きの騒がしいこの世界では、目覚めている時間にいつでも情報や音楽や全く無意味なものが目や耳に飛び込んできます。聖霊の警告に注意を向ければ大きな過ちを避けることができます。聖霊からの導きを得たいと思うなら、時間を作り深く考え祈り、聖霊に従って行動できるふさわしさを身につけなければなりません。真昼となるまで聖霊から光と知識を受けることは私たちの特権です。ゲッセマネと十字架で救い主が贖いの試練に立ち向かわれたことは偉大な模範です。救い主は人知を超えた精神的、肉体的、霊的な苦難に直面されました。ゲッセマネで主は御父に次のように祈られました。我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。救い主の弟子である私たちは時として試され、不当に迫害され、あざけられ、 物質的霊的な嵐にさらされ、過ぎ去らせてほしいと祈るような苦い杯を味わうかもしれません。人生の嵐を免れる人は一人もいません。私たちは救い主の再臨に備えています。聖文は誰もそれがいつ起こるか知らないと明言しています。聖文は末日に私たちが飲む苦い杯の中には、あちこちにある地震やその境を越えて打ち上げる海の波があることをはっきり伝えています。破壊的な地震と津波が最近チリ、ハイチ、太平洋の島々などであちこちで起きています。数週間前、バートン管理ビショップとカリスター長老と私は昨年の9月にサモア東部を襲った津波で家族を失った生徒たちと会う機会を得ました。それは感動的な集会になりました。イエス・キリストの贖いのおかげで亡くなった愛する人たちと再会できることを約束することができました。ステッ会長のパーセル兄弟は運転中に沖合から巨大な波が近づいてくるのを見ました。クラクションを鳴らし学校へ向かって歩いていた子どもたちを止め、安全な高台にできるだけ早く逃げるように警告しました。子どもたちは指示に従いました。彼は大急ぎで車を走らせ、4歳になる娘を乗せ、それから母親の元に向かおうとしました。母親のところへ着く前に車が大波に捉えられ、90メートル以上引きずられて木に引っかかりました。パーセル兄弟は急いで娘を車の屋根に結びつけ、泳いで母親を助けに行きました。母親は家の近くの木の枝にしがみついていました。母親と一緒に安全を求めて車まで必死に泳ぎました。運悪く安全な高台にたどり着く時間がなかった人も大勢いました。多くの人、特に小さな子どもと老人が命を失いました。私たちは世界中の会員がサモアの家族に愛と関心を示し、彼らのために祈り、断食献金や人道支援活動を通じて彼らを助けようとしていることを伝えました。チリやハイチの会員とその隣人たちについても同じことをしています。それは私たちがイエス・キリストに従うものだからです。サモアの人々と会っていた時、霊的な意味で高台に登り生活を改善し、救いの儀式にしっかりつかまることの重要性が非常に明確に理解できました。救い主の模範と生涯は、この世のものが支配する低い位置にある道を霊的に避けるように教えてくれます。集会後にある姉妹が話してきました。まだ家族で神殿に行っていないのに娘を失ってしまったそうです。今の目標は家族が永遠に一緒にいられるように神殿の神聖な儀式を受ける準備をすることですと涙ながらに言いました。この姉妹の言葉と世界の現状について深く考えていると、神殿という高台、避難所を求めるように今すぐ皆さんに進めなければならないと感じました。カートランド神殿奉献から1週間後、1836年4月3日、イースターの日曜日に、十二使徒は主の晩餐の聖餐を配る儀式を執り行いました。集会が終わり、厳粛に無言で祈っていると、救い主が栄光のうちに、預言者ジョセフとオリバー・カードリーに現れ、家族を永遠につなぐ神聖な結び固めの力を含むさらなる真剣の鍵がモーセ、エライアス、エリアを通じて回復されました。この復活祭の朝に、救い主がしてくださったすべてを喜びましょう。救い主のおかげで一人一人が救いと生栄を得られるようになりました。しかし私たちはサモアの子供たちのように、主が安全と平安のために備えてくださった宝居にできるだけ早く駆け上がらなければなりません。そのための一つの方法は、生ける預言者モンソン大官長の教えを忠実に守ることです。大官長は救い主に従う素晴らしい模範です。この輝かしいイースターの朝、私はエライザー・アル・スノーが書いた大切な言葉に思いを馳せます。救いの計画、いかに尊し、 憐れみと愛の神の恵み。私はイエス・キリストが生きておられ、世の救い主、贖い主であられることを人として証しします。主は真の幸福に通ずる道を準備してくださいました。このことをイエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
We express our appreciation.
今朝、美しい音楽を提供してくれたモルモンタバナクル合唱団と、またこの部会の話者に感謝をしています。これから私たちの愛する預言者、トーマス・S・モンソン大館長からお話を伺います。大館長のお話の後、聖歌隊が、主は蘇りぬを歌います。閉会の祈りは70人のウルフガング・ H ・ポール長老です。この大会の最後の部会は本日午後2時に始まります。モンソン大館長。
This has been a remarkable session.
これは本当に素晴らしい部会となっています。この部会に参加してくださったすべての方、話者や音楽を代表して、教会の大館長としてこの大会のこの部会に、二つの言葉を、大切な言葉をお伝えしたいと思います。すべての初等教会の会長会や、聖歌隊、話者に、私はサンキュー、ありがとうと言いたいです。何年も前、イングランドのロンドンに滞在中に有名なテートギャラリーを訪れました。ゲインズバラ、レンブラント、カンスタブルなど著名な画家の作品がどの部屋にも展示されていました。私は絵画の美しさに感動し、高度な技術をつぶさに見ていました。しかし3階の静かな一隅にひっそりとかかっているある作品を見たとき、私はそこに注意が向いたばかりか、心が奪われました。それは画家フランク・ブラムリーが描いた風の吹きすさぶ海を前にしたつましい家の絵でした。帰らぬ漁師の母親と妻が夜を徹して海を見つめ、漁師の帰りを待っていました。そして夜が明け、夫が海に飲まれて帰らない人になったことを悟ります。若い妻は母親の脇で膝をつき、年老いた母の膝に顔をうずめて、絶望の涙を流しています。窓辺の燃え尽きたろうそくは、帰らぬ人を待って一睡もせずに過ごした夜を物語っていました。その若い女性の心の痛みと悲しみがよく伝わってきました。画家がこの絵につけたことさら生々しい題が悲劇を物語っていました。絵の題名は、望みなき夜明けでした。この若い女性はロバート・ルイス・スティーブンソンのレクイエムの言葉を慰めとしてまた現実としてどれほど望んだことでしょう。船乗りは家にかの海原から帰り来る、狩人もまたかの山から家に帰り来る。この世の人生においてやがて終わりが来ることほどはっきりとしているものはありません。死は万人に訪れます。それは人が生まれながらに受け継いだものです。人は幼い時にも青年の時にも円熟しきった時にも死の犠牲になることがあります。また頭に霜をいただく老年に及ぶまでその招きを受けない者もいます。ある者は事故によって、病によって、また自然老衰によって亡くなっていきます。しかし人は必ず死ななければなりません。死はまた辛い別れをもたらします。特に若い人の場合は夢は実現せず、志は果たされず、そして望みはついえるのです。愛する人の死、また自分自身の人生の終焉を前にして、見えるものと見えないものとを隔てる幕の向こうに何があるのかを考えたことのない人がいるでしょうか。何世紀も昔、ヨブという人はあらゆる物質的な恵みを受けていましたが、 後に人が受けるあらゆる患難を一身に受けました。そして友と並んで座りながら時を超えた人類普遍の質問をしたのです。人がもし死ねばまた生きるでしょうか。ヨブが口にしたのはこの世に生きる男性女性の誰もが考えたことのある疑問です。この栄えある復活祭の朝、私はヨブのこの質問について考えたいと思います。人がもし死ねばまた生きるのでしょうか。そして私が十分に考えたものだけでなく、掲示された神の御言葉から答えます。まず要点から始めましょう。私たちが住むこの世界が計画性を持っているなら、計画を立てられたお方がいるはずです。この宇宙にある無数の脅威を目にしながら、人類のために計画があることを信じない人がいるでしょうか。計画を立てられたお方の存在を疑うことのできる人がいるでしょうか。創世記を読むと、偉大なる計画者が天と地を作られたことがわかります。地は形なく、虚しく、闇が淵の表にありました。偉大なる計画者が光あれと言われると光がありました。この計画者は大空を作られました。陸を海から分けて言われました。地は青草と種類に従って種のある実を結ぶ果樹とを地の上に生えさせよ。このお方は二つの光をお作りになりました。太陽と月です。このお方のご計画で星も現れました。水の中には生き物を、地の上には鳥が空を飛ぶように言われると、その通りになりました。家畜と獣、這うものをお作りになりました。計画は完成に近づきました。最後にこのお方は、ご自分の形に似せて人を創造されました。男と女とに創造され、すべての生き物を治めさせました。人だけが知恵、つまり頭脳、思い、心を授かりました。このような属性によって、人だけが信仰と望み、霊感と志を持つことができるようになったのです。偉大なる計画者の最高傑作であり、すべての生き物を治め、頭脳と意志を有し、思いと心を持ち、知性と神に似た特質とを備えた人間が、霊がその地上の幕屋を離れることで、終わりを迎えるという事実に、反論できる人がいるでしょうか。死の意味を理解するには、人生の目的を十分に理解しなければなりません。かすかな信仰の光は、啓示がもたらす真昼の太陽のような光に飲み込まれる必要があります。私たちは啓示によって人がこの世に生まれる前から存在していたことを知っています。前世において私たちは現世に来る機会が与えられたことを知って喜びを奪った神の息子娘の中に確かにいました。それは困難でありながらも欠かすことのできない機会でした。私たちは自分たちの目的が肉体を得て試練を克服し、神の戒めを守ることを証明することだと知っていました。御父は、現世の状態を理解していたので、人が誘惑を受け罪を犯し、ふさわしさを失うであろうことをご存知でした。そこであらゆる成功の手段が得られるよう、私たちのために苦しみを受け、命を捧げてくださる救い主を備えられました。救い主は私たちの罪をあがなわれたばかりでなく、そのあがないの一部としてアダムとエバの背きの結果、人にもたらされた肉体の死をも克服してくださいました。こうして2000年以上も前に救い主キリストは死すべき人間としてベツレヘムの馬屋でお生まれになりました。昔から予言されていたメシアが降誕されたのです。イエスの少年時代に関する記録はほとんど残っていません。私はルカの福音書の次の一節が好きです。イエスはますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛された。また使徒行伝には、救い主についての短くとも意義深い言葉が記されています。 主は良い働きをしながら巡回された。イエスはヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになりました。十二使徒を召し、病人を祝福し、歩けない人を歩けるようにし、目の見えない人を見えるようにし、耳の聞こえない人を聞こえるようにされました。また死者を蘇らせることすらなさいました。イエスは教え、証しし、私たちが従うべき完全な模範を示してくださいました。そして世の救い主の地上における使命は終わりに近づきました。最後の晩餐が十二使徒を交えて2階の部屋で開かれました。前途にはゲッツェマネとカルバリの十字架が待ち受けていました。死すべき人間にはキリストがゲッツェマネでしてくださったことの大切さを完全に理解することはできません。イエスご自身がその経験について後にこう語っておられます。その苦しみは神であって、しかも全ての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。ゲッツェマネの苦悶に続き、今や体力を使い果たされたイエスは荒々しく乱暴な手で掴まれ、アンナス、カヤパ、ピラト、そしてヘロデの前に引き出されました。非難され、罵られました。何度も激しく叩かれ、イエスの痛みにあえぐ体はさらに衰弱しました。鋭い茨で作られたおぞましい冠が頭に押し付けられ、額の突き刺した時、イエスの顔を血が滴り落ちました。イエスは再びピラトの元に連れて行かれ、ピラトは怒りに狂う群衆の十字架につけよう、十字架につけようという叫びに屈しました。イエスは鞭打たれました。その鞭は尖った金属や骨をつけたたくさんの皮紐でできていました。イエスは残酷な鞭打ちの刑を終えると立ち上がり、よろめきながらもご自分で十字架を運ばれ、これ以上先にお進みになれなくなると別の者が代わりに十字架を背負いました。ついにカルバリと呼ばれた丘の上で、無力な弟子たちが見守る中、イエスの傷ついた体は十字架に釘で打ち付けられました。無慈悲にもイエスはからかわれ、罵られ、あざけられました。それでもなおイエスはこう叫ばれたのです。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのかわからずにいるのです。苦悶の時間が過ぎ去り、体力は限界に近づきました。イエスの乾ききった唇からは次の言葉が発せられました。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言ってついに息を引き取られました。慈悲深い死の静けさと慰めがイエスを死すべき人間の悲しみから解放しました。イエスは御父の元に戻られたのです。最後の瞬間に主は後戻りすることもおできになったのです。でもそうはなさいませんでした。すべてのものを救うために、すべてのものの下に身を落とされました。イエスの亡骸は急いで、しかし静かに借り物の墓に葬られました。キリスト教の聖文の中で、涙を流すマグダラのマリアと別のマリアに天使が告げた言葉ほど大きな意味を持つ言葉はありません。週の初めの日、二人は主の遺体に香料を塗るため墓の近くまで来た時、天使が告げました。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。その方はここにはおられない、蘇られたのだ。救い主は生き返られました。人類の歴史の中で最も輝かしく慰めとなり安らぎを与える出来事が起きました。死に打ち勝たれたのです。ゲッセマネとカルバリの苦痛と苦しみは拭い去られていました。人類の救いが確実になりました。アダムの堕落は贖われました。最初の復活祭の朝、空になった墓は ヨブの次の疑問の答えとなりました。人がもし死ねばまた生きるでしょうか。私の声の届く限りにいるすべての人に宣言します。人がもし死ねばまた生きるのです。啓示による真理の光があるので、そのことが私たちにはわかります。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じように、キリストにあってすべての人が生かされるのである。私はこれまで、キリストの十字架上の死の悲しみと復活の喜びを経験した人々の証を読み、信じてきました。復活された、主の訪れを受けた新世界の人々の証を読み、そしてそれを信じてきました。私はこの真剣時代に、今や聖なる森と呼ばれる場所で、御父と御子と言葉を交わし、自らの血をもって自分の証を確実なものとした人の証を信じています。彼は、こう宣言しました。そして今、子羊についてなされてきた多くの証の後、私たちが最後に子羊についてなす証はこれである。すなわち、子羊は生きておられる。私たちは誠に神の右に子羊を見たからである。また私たちは証しする声を聞いた。すなわち、彼は御父の一人子であられる。死の暗黒は、啓示された真理の光によって必ず追い払われます。私は蘇りであり、命である、と主は言われました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私は長年にわたって復活が真実であることを証しした人や、救い主が約束された平安と慰めを最も必要な時に受けた人々の数え切れないほどの証を聞き、そして読んできました。そのような話の一つを紹介しましょう。二週間前に7人の子供を持つ父親から感動的な手紙を受け取りました。彼は自分の家族について、特に11歳の時に病気になった息子のジェイソンについて書いていました。発病してから数年間、ジェイソンの病気は繰り返し発症しました。手紙には、健康上の問題を抱えながらも、積極的で明るい息子のことが書かれていました。ジェイソンは12歳でアロン神権を受け、気分が良い時も、優れない時も、いつでも喜んで自分の責任を精一杯果たしてきました。14歳の時にはイーグルスカウト賞を受けました。昨年の夏、15歳の誕生日を迎えて間もなく、ジェイソンは再び入院しました。ある日、父親が見舞いに訪れると、ジェイソンは目を閉じていました。眠っているのか起きているのかわかりませんでしたが、父親はジェイソンにそっと話し始めました。ジェイソン、これまでの短い人生の中でたくさん耐えてきたね。今度の状態は大変そうだ。大きな戦いを目の前にしているけれども、イエス・キリストへの信仰は絶対に失ってほしくない。驚いたことに、ジェイソンは目を開くと、はっきりとした決意を込めた声で、こう言ったそうです。絶対に失わないよ。ジェイソンは、再び目を閉じ、その後は話すことがありませんでした。父親はこう書いています。ジェイソンはこの短い言葉によって、かつて聞いたことがないほど力強く純粋なイエス・キリストに対する証を述べました。絶対に失わないよと言った息子の言葉が私の心に刻み込まれたとき、天の御父が私にこれほど素晴らしく気高い少年の父親になる祝福を与えてくださったのだという喜びが心に溢れてきました。それが息子から聞いたキリストに対する最後の証でした。家族は通常の入院だと考えていましたが、ジェイソンはそれから2週間も経たないうちに息を引き取りました。当時、兄と姉は伝道に出ていました。 もう一人の兄カイルは伝道のメッシュを受け取ったばかりでした。実際メッシュは予想よりも早く届きました。そして家族はジェイソンが他界する1週間前の8月5日に病室に集まり、カイルの伝道のメッシュの封筒を開き、家族全員で通知を読みました。父親からの手紙には、伝道のメッシュを手にしてベッドの傍らに立つ兄のカイルと一緒に病院のベッドに横たわるジェイソンの写真が添えられていました。写真の下にはこう記されていました。一緒に伝道に召されました。帳の両側で。すでに伝道地にいたジェイソンの兄と姉からは美しい慰めの手紙が届けられ、ジェイソンの葬儀で読み上げられました。アルゼンチンブエノスアイレス西伝道部で奉仕していた姉は次のように書いています。私はイエス・キリストが生きておられることを知っています。主が生きておられるので、私たちは皆、愛するジェイソンも再び生きるのです。私たちは永遠の家族として結び固められているという確かな知識に慰めを得ることができます。とても大切な永遠の結び固めを家族で受けたからです。この世で精一杯従順でより良い行いをするなら、私たちはまた弟に会えます。さらにこう書いています。私が長い間好きだった聖句は今や新しい意味と重要性を持つようになりました。それは黙示録の21章4節です。神は人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちはたとえこの上なく深い悲しみにあっても、最初の復活祭の朝に天使が告げた言葉から大きな慰めを受けることができます。その方はここにはおられない。蘇られたのだ。主は蘇りぬ、主は蘇りぬ、喜びを告げよ。人やは破られ、自由は来たる。主は死を砕き、勝利を得たり。地上における主の特別な証人の一人として、私はこの輝く復活祭の朝にこれが真実であることを証しします。救い主イエス・キリストの聖なる御名によって宣言します。アーメン。
Oh! Our beloved and kind Heavenly Father,
私たちの愛する優しき天のお父様、この素晴らしい総大会の部会の最後に、私たちはお父様に対する愛と感謝をお伝えします。 お父様のしもべたちから受けた教えと証しに、また何よりもお父様から受けた御霊に感謝をしています。お父様の愛される御子とその贖いの犠牲に感謝をしています。御子が復活され、私たちもまた生きられることを、またこの福音に、幸福の偉大な計画に感謝をしています。ジョセフ・スミスによって回復されたこの福音に感謝をしています。そして生ける預言者であるトーマス・S・モンソン大官庁をいただいていること、そのことに感謝し、大官庁とその家族の上に、また顧問の上に、また私たちが支持をする預言者、聖権者、啓示者の上に祝福がありますように。ここを去るにあたり、お父様の祝福があり、私たちがお父様の御心を行い、お父様の御子の模範に習うことができますように、そしていつも主を覚えられますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
松井聖とイエス・キリスト教会第180回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。署名による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。